瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課の那須さんに電話で瀬戸市安全安心情報メールについてお話しいただきます。電話がつながっています。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。さて、災害といえば熱海で発生した令和3年7月の伊豆山土砂災害が昨年の雨関連のニュースでは印象的でした。土砂災害発生時の映像は衝撃的で、26人もの尊い命が犠牲になってしまい、非常に恐ろしいものでしたよね。
そうですね。近年大雨による災害は激甚化しており、災害はいつ起こるか分かりません。瀬戸市でも令和3年8月豪雨による大雨の影響で8月13日金曜日に土砂災害警戒情報が発表されて以降、15日の日曜日まで継続し、いつ土砂災害が市内で発生してもおかしくない状況でした。
はい、この8月の大雨というのも記憶に新しいところですよね。雨音がとても強かった夜中にエリアメールが届いて不安な日々を過ごしたのをよく覚えています。災害はいつどこで起こってもおかしくないということを改めて感じました。
その通りです。災害はいつ起こるか分かりませんが、災害への備えはいつでもできます。今日お伝えする瀬戸市安全安心情報メールで災害の情報をいち早く仕入れて、災害が発生する前に避難行動を起こせるようにしましょう。
瀬戸市安全安心情報メールではどのような情報が配信されるんでしょうか。
瀬戸市安全安心情報メールでは、災害の情報をはじめ市民の皆さんの安全や健康を守るための不審者の情報や PM2.5 の情報も配信しています。夏頃になると食中毒警報などの発令状況も随時通知されます。この他にも新型コロナウイルス感染症やワクチンに関する情報も随時配信しております。登録制のメールですが、登録は無料でございますので、ぜひ登録していただきたいです。
なるほど。では災害時ですが、これはどのような情報が配信されるんでしょうか。
梅雨に入り風水害が多くなるシーズンになりますと、大雨警報や暴風警報といったような気象情報が発令され、その情報が登録していただいたアドレスでメールに見て配信されます。
はい、もし警報が出た後で雨風が強くなってしまうと、避難すること自体難しくなることもあるので、早めにそういった情報が得られるのはいいことですね。
そうですね。その後さらに風雨が強くなれば避難情報の発令もされますが、避難情報の発令もメールで知らせさせていただいております。
避難情報というと高齢者等避難や避難指示のようなものですね。命に関わる情報がすぐに配信されるのは安心ですね。
もちろんテレビなどでもデータ放送などで情報を仕入れることはできますが、メールであれば着信音で知らせてくれますので、その点も安心ですね。
そうですよね。災害時には情報を得る手段、できるだけ多く用意しておきたいですよね。テレビやラジオだけでなく、インターネットも使えるようにしておけるとよりいいですね。
はい、早めの避難で命が救えるということも過去の災害から学べることです。避難が遅れることないように自分で情報を集められるようにしましょう。
わかりました。では瀬戸市安全安心情報メール、どのように登録すればいいでしょうか。
はい、携帯電話から空メールを送っていただくことで利用登録の手続きをすることができます。今からお伝えするメールアドレスに空メールを送ってください。瀬戸アットマーク sg-m.jp、 もう一度繰り返します。SETO アットマーク SG-M.JP へからメールを送ってください。利用登録の方法がよくわからないという方は、瀬戸市危機管理課で利用登録をの案内のチラシを配布しております。また瀬戸市のホームページでも利用登録の方法をわかりやすく示したページがあるので、ぜひご覧ください。迷惑メールの設定をしている端末ではメール配信されない場合がありますので、ご注意ください。また瀬戸市安全安心情報メールの代わりにスマートフォンアプリで情報配信を受け取ることができます。 スマートフォンの場合はアプリポストモをインストールしてご利用ください。瀬戸市安全安心情報メールと同じ情報を得ることができます。詳しい使い方は瀬戸市ホームページでご確認ください。
はい、瀬戸市危機管理課か瀬戸市のホームページですね、皆さん確認しておきましょう。またスマートフォンでも瀬戸市安全安心情報メールと同じ情報が得られるのは知りませんでした。私も早速登録しておきます。
ありがとうございます。瀬戸市安全安心情報メールは登録は無料ですが、メール受信等にはデータ通信料がかかりますのでご了承ください。梅雨や夏の風水害が懸念される時期までにしっかりと事前にできる備えを進めてくださいね。
はい、事前の備えといえば瀬戸市安全安心情報メールで避難情報が配信された時はどうすればいいんでしょうか。突然避難の連絡が来たら何をしていいのかわからなくなってしまいそうです。
まずは普段からの避難の準備をしておくことが大切です。避難をするときに自宅から持っていく非常持ち出し袋は用意してありますでしょうか。
まだちゃんとは用意してないです。どんなものを入れておけばいいでしょう。
非常食や飲料水はもちろんのこと、懐中電灯や衣類、ラジオ、貴重品などを入れておきましょう。最近ではホームセンターなどでも防災コーナーが設置されている店舗が増えてきていて、リュックサックの中に基本的な防災グッズが入っているものも販売されています。
これも便利ですね。一つ一つ自分で考えて用意しなくちゃいけないものなのかと思ってました。セットで売られているものを購入し自宅に置いておけばいいんですね。
いえ、セットになっている非常持ち出し袋を購入した場合でも必ず一度は中身を確認してください。非常持ち出し袋は一人一人中身が違うものになります。例えば普段薬を飲まれている方では薬を入れていただければいけないですし、赤ちゃんがいる家庭では赤ちゃん用の粉ミルクなども入れておかなければいけません。
健康状態や家族構成によって非常持ち出し袋中身が変わるということですね。
はい、もうすでに非常持ち出し袋を準備しているよという方も注意が必要です。非常持ち出し袋には非常食や飲料水を入れているかと思いますが、ついつい賞味期限を過ぎても気づかずに入れたままにしがちです。
そうですよね。非常食って賞味期限が長いのでなおさら気づきにくいですよね。
非常食の他にも衣類を非常持ち出し袋に中に入れているかとは思いますが、夏と冬では用意しておかなければいけない衣類は変わってきますよね。
なるほど、非常持ち出し袋にも衣替えが必要ということですね。
その通りです。衣替えのタイミングで非常持ち出し袋も中身を確認し、食料が安心して食べられるか確認できるといいですね。
定期的な確認が大切ということですね。他にも準備をする上で気をつけておくこともありますか？
はい、非常持ち出し袋は背負って使えるリュックサックにしましょう。またたくさんのものを詰め込んで重くなってしまうのも好ましくありません。男性で15キロ程度、女性で10キロ程度を目安にできるだけ軽くしておくことが大切です。
非常持ち出し袋を用意するとき気をつけることは、両手が使えるようにして避難行動に支障が出ないようにするということですね。
はい、大雨で道路が冠水してしまうと地面のくぼみや段差が分かりにくくなりますよね。避難行動に危険が伴うような状況になる前に避難をすべきかどうかの判断することが命を守る上では大切になります。
改めて考えたいですね。今日ご紹介いただいた瀬戸市安全安心情報メールでも避難情報を配信されるということなので、まずは皆さん自分の命そして家族の命を守るために登録しておきましょう。さあ、今日は瀬戸市安全安心情報メールのお話ということでしたが、災害は本当にいつ起こるか分かりません。改めてご家庭でも対策のあり方、みんなで会話をしてみてください。今日は瀬戸市役所危機管理課那須さんに瀬戸市安全安心情報メールご紹介いただきました。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。